今日は、ダニエル書の4章です。ダニエル書の4章です、ですね。午後の礼拝で4章1節ずつ見ていきますね。ダニエル書の、このはですね、私の好きな書物でもあるし、あとはちょっとね、このあんまりこうはしょるともったいないかなという、思いがありまして、ゆっくりと進んでおります。一章ずつ進んでおりますけれども、今朝は32節に注目します。まあ、2節だけではなくて全体の流れも見ながら32節を見ていきたいと思います。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになると。これは、聖なる使い、天使でしょうね、が神の言葉をネブカデネザルに対して話した箇所であります。でこの後にすぐに、直ちにって書いてますけど、33節にこのようにネブカデネザルが理性を失って野の獣のようになってしまったと、動物のように獣のようになってしまって、7つの時、おそらくは7年間だと思うんですけれども、その状態であったところで、そして彼が悟ったのが、私が、つまりネブカデネザルが、この国を治めているのではなくて、実はこの天の神が永遠の国を持って、王を立てて王を倒すのだと、この方が全てを支配しているんだということを悟るようになるということなんですね。で、この痛い思いをして神の道を学んだ、悟ったというのが、今日の話の内容になります。人生に道があることを聖書は教えています。詩編の一編の6節に、誠に主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は滅びると。でこのように、正しい者の道と悪者の道のどちらもがあることを教えています。でちょうどこれは重力の法則みたいなもので、逆らって生きようとしたところで、上から落ちるものを引き上げることはできないのと同じように、この神の計画、神の道からそれる、免れることができると思っても、やはりその道に引き戻されるんですね。正しい道を歩んでいる者に、いかに災いが来ているように見えても、やはり最後には幸いを、この得ると。人間の思いや計画によってその道が変えられるわけではないんですね。箴言の16章の9節に、人は心に自分の道を思い巡らす、しかしその人の歩みを確かなものにするのは主であるとあります。イエス様が弟子たちに言われました。私が道であり真理であり命なのです。今道と話していきましたけれども、キリストご自身が道であるということを受け入れた者たちがキリスト者なんですね。この方に目を向け、この方から離れないで、この方こそが道であり、この方についていくということであります。で、私たちはどの道を歩むかによって平安でいられるか、災いの中に入ってしまうかなんですね。これが決まってくるわけです。ちょうど自分の人生の中にこの一つの道があって、でもう一つの道があって、ここで分かれ道がいつもこうなんか絶えずあるわけですね。 でそして、こちらの道を行けば平安の実を結ぶことができるけれども平安でいられる、でこちらの道を行けば災いがあるんだということが、まあ、この特に箴言はもう本当その連続です、対比があります。で例えば4章の11節からちょっと読みしますね。ちょっと長くなりますけども、私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな、それを見守れ。それはあなたの命だから。で次に、悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。義人の道は、またね、この対ですよ。明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。と。このように、非常にわかりやすく、こう、なんか、目に見えるような形で表現してくれてます。で、私たちはこの道を歩むように召されました。実に使徒の働きは、クリスチャンと呼ばれることっていうのは本当に少ないんですね。キリスト者っていうふうに訳されてますけども、新改訳で。しかしね、この道って書いてあるのが多いんですよね。で英語で読むと This way、 The way っていうのがね、この W が大文字になってるんですけど、でそのように彼らは当時呼ばれてたんですね。でこの道、これなんかちょっと広げるといいね、私はこの道を歩んでますとか言ってね、なんかわけのわからないなこいつとかって思われるかもしれないけども、でこの道をそのまま聞いて平安の実を結ぶことができますですか。でも痛い思いをして知ることもあります。どちらかなんですね。いずれにしても学ぶんです。それを知るんですが、痛い思いをして知るか、そのままその道、その戒めを守って、その災いから逃れられるかのどちらかなんですよ。ネブカネザルは、痛い思いをして、その道を知ったんですね。で彼が陥った道は何かと、高慢です、高ぶりです。聖書には忌み嫌われる、神が忌み嫌われる罪が箴言に列挙されていまして、神が一番これを憎んでいる、忌み嫌っているという罪って何かを考えるときに、何がまず浮かぶでしょうかね。偶像礼拝とか不貧困でしょうか。他に何かありますかね。自分がもうこれやだなって思うものって何ですかって、例えば こういう話を聞いたらもうはぁーってなったりとか、がっかりするとかね、あるかと思います。で神は何かというと、高ぶる目って書いてます。高ぶる目がもう、こう意味嫌うものの筆頭に挙げられているんです。よく考えると、これをもって初めの人アダムが、またエヴァがですね、女エヴァがご自身から引き離されてしまったんですね。悪魔が高ぶりの罪を犯したことによって、堕落しました。私は神のようになろうと、意図高き方のようになろうと。そしてその中に引きずり込んでいったのが、蛇を通して悪魔がエヴァに誘ったんです。あなたは神のようになると、賢くなることができるんだと。自分で私はやっていきます、自分は自分の道を知っています、自分のことは自分で済まして自分一人で生きていくし、まあ他の人との協力はあるかもしれないけれども、このようにやってるのが根本的な高ぶりです。私神いりません、結構です。これが高ぶりです。高ぶりの根本です。 で次回学びます。ベルテシャザルっていう、この最後のバビロンの王様がいますけれども、この息をも与えたのが神なんだっていうのを書いてあるんですね。私は自分で神なしでやっていきますと言って、神なしでやっていけますと国に口で今話しているこの息作ってるのが神なんですよ。わかりました。すごく矛盾してる、自己矛盾ですね。人間はもともと神なしに生きることはできないんです。今一瞬ここで私が神の憐れみがあるからここに立っていることができて、話すことができて、神がほんの少しでも私は清正を命を取るとお考えになったら、この場で私は倒れて死ぬんですよ。これだけ神に頼っている、これを認めないというのが悪魔から来ています。高ぶりであります。でこの高ぶりについて箴言の16章の18節で、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つということです。でコリントの教会に対してパウロがこう言って言いました。あなたは何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？意味わかりました？この今ある自分のものは、もらってないものが何かありますかって、全部が神から来てるんですね。ヤコブ書に、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から来るのです、ということで、何か自分に良いものがあるのだとしたら、それは全部天の父からの賜物、贈り物として私たちにすべて与えられていて、だから自分で誇ることは何一つないはずなんですね。だから神からの恵みだと知って、それに感謝して神を褒めたたえることができるわけです。だから自分が与えられているものについて卑下することは必要ありません。あと誇り高ぶってもいけない。で卑下するということも含めてね、結局何か自分にあるっていう前提で話してるんですよ。何か自分に良いものがあるという前提で卑下したり、またそれを認めて誇ったりとか、自己実現とかいろんなものがありますよね。私はどこまでできるかとか、そういう、でこれは全部が何か自分に良いものがあるという前提なんです。でも神は全部が神からの賜物なんです。スポーツ競技において時々見かけますね、外人の選手で。アメリカのフットボールだと、こうゴールに入れた後にですね、ひざまずいて、こう祈る人がいるんですね。あとはオリンピックだと、気づいた方いらっしゃるでしょうかね、ブラジルのサッカー選手とかがもう必ず祈っていますね、最後に。でビデオ、 YouTube ビデオを見ると、もう出る前にですね、この競技場に出る前に輪を作って主の祈りを祈ってですね、この出ていく場面があったりするんですね。でこれがですね、すごく分かりやすい、今例えで話しましたが、全て神から来ているので、ゴールに入れることができるということ、そのもう類まれなきこの能力が彼らは与えられていて、もうブラジルなんてもう全国民が男の子がやってるわけじゃないですか。その中で彼らは選ばれてるわけですけれども、全部神から来てるんだと。で神に栄光をお返ししているわけなんです。ネブカデネザルは、それがあたかも自分のものであるかのようにみなした高慢の罪を犯してしまったんですね。で彼はものすごい当然ながら能力のある人であります。類いなき才覚によって国々を征服し、自分の支配下に置き、国一つの国としてまとめました。そしてですね、まとまった後に、最後の年月というのはバビロンの都をあらゆる美しい建造物で満たしたんです。空中庭園と、空中に庭園があるように見えるですね、ものも作ってます。どうですか、今なんかこうものすごく豪華なこのホテルか何かで、この上の方でこう川を水を流してですね、このなんか緑とかね、こう作ってたりするじゃないですか。あれを2000 500、600年前に作ったんですよ。で、遺跡から分かってますね。あと文章ですね。ヘロドトスっていうのかな、忘れましたが、歴史っていう確か歴史書があるんですけれども、でそこで書かれているのを見るとですね、でそれで再現した、この CG ですね、コンピュータグラフィックで、もう今の大都市真っ青ですね、日本も大都市ですけれども、東京も大都市ですけれども、真っ青ですよ。本当にすごいですね。でこういうものを彼は作ることができる能力があったんです。これは全部神から来てるんだよと、神の主権があって来てるんだと言ったのがダニエルだったんですが、こう言いました。2章の38節で、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられましたと。でこのようにダニエルは神が与えたんだよということを伝えたんですが、ネブカデネザルはその夢に従順ではなかったんですね。その夢の中では、この人の像のダニエル、ネブカデネザルが見た夢の中では、金の頭がバビロンでありました。その後で劣った国が出てくる、銀の胸と両腕ということで、彼の国がいつまでも続くわけではなく、かつ最後がですね、鉄と粘土に混じったこの石、足のところに人手によらず切り出された石がぶつかりまして、人の像が全部粉々に砕けたわけ。その後でその石は大きな山となったわけなんです。でその山というのが神の国なんです。キリストの国なんです。しかし彼は何年経ったか分かんないですけども、全身金の像を作ったんです。つまりバビロンの国は不滅である、滅びることはないなんですね。でこれに対してひれ伏さなかったのが3人のダニエルの友人です。彼らは命を文字通りかけてそのことを受け入れませんでした。私は金の像を拝みもしない、ひれ伏しもしませんと。でそれでもう彼のプライドが完全に、自尊心が完全に傷つけられて、燃える火の炉に、その場で7倍に熱くしなさいと言って投げ入れられたんです。ところが彼らは無傷だった。それでネブカデネザルは、この3人の友人の神を褒めたたえたんですね。ところがですね、かなり時間が経って、彼はゆっくりしていた時に夢を見て、でその夢の内容を解き明かしたのがダニエルであって、でダニエルがまた、今度あなたが獣のようになってしまうから、だから気をつけてください、これこれを行ってくださいとお願いをしたんですけれども、彼はやっぱり高ぶってしまったんですね。30節で、この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないか。どれだけ私という言葉が今出たでしょうか。神に栄光を着せなかった。で、神は人間に対して傲慢という罪を犯すことがないように、その道に歩むことがないように注意喚起や警告をいつも送ってくださる、その信号を与えておられます。でその信号が良心って言ってもいいでしょうか。良心、私たちの心にある良いこと悪いことを判別する、または神の教育を受けていなかったとしても、つまり聖書を一度も読んだことがなくて教会にも一度も行ったことがないような人であったとしても、やはり知っている内容なんです。で、ローマ人への手紙の1章から3章の始めまでがですね、そのことを伝えているんですけれども、知っているという言葉が出てくるんですね。 知っている。神について教えられてなかったとしても知っているんです。でこう書いてますね、29節から32節で、彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみで一般になったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきのあいもないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に値するという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなくて、それを行うものに心から同意しているのです。知ってるんですよ、両親は。深いところでは。しかも世の中では裁判所に行って裁かれて刑務所に行かないかもしれないんですけれども、そのまま平穏に、平安にままで墓場に行くことができるかもしれないんですけれども、これらのことを行っていたら死罪に値すると。つまり死んだ後に裁判所があって、そこで裁かれるということは知っているって書いてあるんです。でパウロはね、続けてこう言ってます。今度は自分がそんなに悪いことしていないっていう、まあ、ちょっとこう、表立って悪さをしてないんだけど、いやそんなに私悪い人間じゃないよっていう人に対しては、この1章、2章の29節から30節で書いてますね。彼らは、ごめんなさい、2章だ、ごめんなさい、14節から16節ですね。こう言ってます。立法を持たない異邦人が、これ立法って聖書のことですね、生まれつきのままで立法の命じる行いをする場合は、立法を持たなくても自分自身が自分に対する立法なのです。彼らはこのようにして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですと。わかりました？神を知らない人であっても立法が良心の中にあるんだよと。で、自分はこれをすべきだというその倫理っていうか基準があって、そしてそれに合わないからこの後ろめたさがあって、そして責めたりとか弁明したりとかいろいろするわけなんですね。または相手が何かしてるときに、普通だったらそんなにいいじゃない気にしなくてって言っても、ものすごいさばいてみたりとかね、うわーってやってみたりとか、後ろめたさが何かあって、そうやって責め合ったり弁明し合ったりするけれども、なぜかって言ったら心の中に自分がそれができてないっていうのは分かってるからなんです。だから私の福音によればってパウロは言ってますけども、神の福音って何かっていうと、隠れたことを裁くんだよと。だから表向きはそんなに悪いことしてないかもしれないけれども、この隠れた動機であるとか、いろんなものをごまかして生きているものであるとか、そういうものも全部神が裁かれるときには明らかにするんだよと、こう言っている。そしてね、一番厄介なのは誰かっていうとね、聖書知ってる人たちなんです。私は神の言葉を知っていますと。そしてもっと厄介なの誰か知ってます？聖書を教える人たちです。だから俺なんだけどね自負してるんです。私は神の心を知ってるし、あ、みんな分かんないからね、幼子だよねとかなんだかって思って、この知識においてはね。でそういう者たちに対してもこういうふうにね、パウロは言ってるんですよ。なすべきことが何であるかを立法に教えられてわけまいと。どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。このように、聖書を知っているということで救われないんですよ。で教えられているっていうことで安住しちゃうんですね。あ、わかりました、良い話だった今日は、よかったって言って心のどっかでね、あ、これ俺天国に行けるわってこう思っちゃってんだよね。で他の人に当てはめていくんだけど、 あの人なんかダメねって言って、これやってないからダメとかつって自分には教えてないと。でこうやって良心があるんですよ、私たちには。そして警告を神が良心を通して精霊によって教えてくださってるんですね。 で、これだけではないんです。あとは目に見える形で教えてくれる場合があります。敬虔な人がいます。つまり神を愛している人。これはね、ダニエルだったの、ネブカネザルにとっては。でね、ダニエルは、まあ、ずっと私たちこれ学んでいてね、本当に私は感動するのはね、ネブカネザルを責めたりしないんですね。本当に悪いことやってる人ですよ。もう神様の基準からしたら横暴な王様だし、もういろんな悪いことをしているけれども、彼は自分がどこに置かれているかを知っていた。王を敬って王のためになることを真剣に思っている。これだけ横暴な王だと、みんな王を怒らせないようにするだけ、媚びへつらう、上辺だけになっていたところ、本当にこの王と、王じゃなくてダニエルと、あと3人の友人は、王のことを思って、そばにいたんですね。で、彼だったら本当のことを話してくれるということを、ネブカデネザルは分かっていました。それで、ダニエルには聖なる神の霊があなたにあるよと、このように言った。でダニエルもですね、最後に解き明かしをした後に、王様、私の勧告を快く受け入れて正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてくださいと、そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょうと、このようにして、本当に控えめにかなり控えめに助言をしたんですね。この今の取っている政策をちょっと変えないと繁栄が続きませんということをね。でも王が何度も言ってくるもんだから、聞いてくるもんだから答えたっていう、非常に、慎み深い人でした。だからこそその語る言葉に重みがありました。でこういう敬虔な人が私たちのそばにいるっていうのはすごく幸いです。かけがえのない財産です。高慢の罪をから免れることができる、まあそれ大きな財産ですね。そしてネブカネザルはこのような助言を受けたんですが、その時は多分聞いてたと思います。そうかなって。ところがね、1年経って忘れちゃったんです。三日坊主ってあるけど頑張ったね。1年聞いてたんですけど、その1年経った後にさっきの言葉言っちゃったんですよ。宮殿の屋上を歩いていた時に、この大バビロンは、だって見てください、もう本当に大バビロンよ、この都。私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。それで獣のようになってしまった、理性が奪われてしまったという、とっても大事な部分を取られてしまったんです。皆さんにも大事な部分あるでしょう。で、僕にもあります。もうたくさんあるけど、これ取られちゃったら多分泣いちゃうなっていうのはたくさんありますよ。例えばこの声とかさ、目とか耳とか口とか、ね、あとパソコン打ってるから指がなんかこう指、ね、中指どっかで切られちゃったとかなんかつったら多分泣いちゃうと思うね、僕ね。で、彼は大事な部分取られてしまいました。で、時っていうのが試験なんですね、私たちにとって。皆さん、試験ってなんか学生時代しかね、思い出せないかもしれませんが、試験あるじゃないですか。で、私たちキリスト者にとって、またあの全ての人間にとってもそうですが、試験があって、それは時という試験があります。1年経ったらそう忘れちゃったんですね。で、聞いてる時って警告ってそうだなって思ってるんですよ。で、他にもエレミア書で私たちが学んだ時に出てきたのが、このバビロン捕囚の後にわずかに残っていたユダヤ人がこういざこざを起こしちゃって、それでネブカデネザルからなんかこの、の怒りを買ってですね、自分たちもこう何かされるんじゃないかなと思ってエジプトに逃げようとしたんですね。 で南下し始めたんだけども、エレミアも一緒に連れ、一緒にいて、エレミアにどうか私たちが行くべきかどうなのかを御心を伺ってくださいっていうのを尋ねたんですよ。そしてあなたが言うことは私たちは不都合であってもそれを聞きますってここまで言ったんです。で待ってくださいと、10日間かかったんです。10日間、10日経って神がエレミアに語ってくださって、それで伝えたんです。あなたはここに留まりなさいって言ったんです。留まってもネブカデネザルは決してあなた方に害を与えないと、いろいろいざこざあったけれども大丈夫だよと、平安でいるためにはここに留まっていなさい、むしろエジプトに下ったらエジプトで平安だと思っていても実はネブカデネザルはエジプトを倒しにやってくるんだよと、ね、これ面白い話があるんですけども、ある老夫婦がね、これからもう、安全なこの世の中がどんどん悪くなっていて、いろんなところでこの治安が悪いから一番治安がいいところを探そうって言ってね、世界中調べて選んだところがね、フォークランドっていうところだったんです。アルゼンチンの近くですね。そしたらね、ちょっと皆さん私も覚えてるんですけど、フォークランド紛争がその後起こったんですよ、イギリスとアルゼンチンの間で。だから自分が安全なところを選んでいたら、その安全なところに災いがやってきたみたいなことがこのユダヤ人に起こったんですね。10日間なんです。それまでは10日前は都合の悪いことも聞きますって言ったんですよ。ところが彼らは何を言ってるんだと、エレミアさん、あなたはバルクに騙されてますよとか。バルクっていうのがこのエレミアの予言をね、こう書いてた、なんですか、速記っていうか、書記だね、口述筆記してた人ですよ。で、こう言って、結局エレミアを無理やりね、引き連れてエジプトまで行っちゃったという話があります。終わりの日というのはこういう時です。まだ主人が戻ってこないというつぶやきが聖書には書いてあります。つまりこれしもべが、私たちですね。そして主人がイエス様なんですけれども、イエス様が天に昇られて何年経ちました、もう2000年以上、2000年近く経ってますね。近くですよ、立ってますけれども、だ主人が戻ってくるのはまだだっていうことで、愚かなしもべは何やったかって言ったら、仲間のしもべに食事を与えたんですけれども、打ち叩いて、で自分は酒飲んで騒いでいたんですよ。そしたら主人が戻ってきたんです。罰が与えられます。でこのようにして終わりというのは、終わりの日というのは時が試されている。その聞いてるときはそうだなそうだなと思ってるんですが、時間が経っていつの間にか心が高慢になっていくんですね。だから高慢の罪から遠ざかることはとっても必要なんです。でその道を歩まないように戒めを受けながら遠ざかっていれば大丈夫なんです。平安があります。ダビデがそういう人でした。彼はあらゆるね、このね、いろんなところを通っていったけれども、平安のうちに結局はイスラエルの王様になることができたんですよ。サウルが王様だったんですけども、サウルが命を狙っていたんですけれども、決して仕返しをしなかったんです。自分の手でサウルを殺さなかったんです。で一度失敗しそうになったけれども、これがね、偉いなと思うのがあってね、ナバルという、その名がそのものが愚かっていう名前なんだけどね、ひでえ名前だよね。でそれにこの人がしたことがあまりにもひどくて、でダビデが非常に怒って、もうナバルを殺すと考えて、自分の手でナバルを殺すと。で奥さんが聡明だったんですね、アビガエルって言うんですけど。でこれは大変なことになったということで、このダビデに対して、しかるべき贈り物を持ってってですね、 そしてひれ伏して、そのことを言ったんですね。ナブラは本当の愚かですと。でですね、彼女はね、最後にね、こう言ったんですよ。主があなたについて約束されたすべての良いことをご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、無駄に血を流したり、ご主人様の自身で復讐されたりしたことが、あなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を幸せにされたら、このはしためを思い出してください。ね、ここでね。なんだよ、初めて見るのにこの女生意気なこと言ってるわーって言って、その女を殺したって普通大丈夫ですね。プライドがあるじゃない。こんな小娘に言われてどうすんだってなってもおかしくないんですが、このアビガイルを送った主を褒めたたえるってこういうの彼は言ったんですよ。で10日後にまた10日だね、今度は試されたの、今度逆10日後に彼はナバルが死んじゃったんですよ。死が撃たれたって書いて、彼は手を出さなくてよかったんです。でこうやって災いを免れることができたんですね。でまずは災いを免れないで痛い思いをして寝深ねざるように学んだっていう人の中で、私たちに身近な人がいるんですよね。ペテロがいます。ペテロは、私は死んだとしてもあなたについてまいります、他の弟子たちはあなたを捨てたとしても私は決して捨てませんと、こういうふうに言ったんです。真剣だったよ、その時は。彼は本気だったよ。ところが、鶏が鳴く前まで、鳴くまでには3回私を知らないという、その夜ですよ。夜、鶏ってほら朝明けじゃないですか、この夜っていうか。で今ね、そこ行くとね、教会まで立ってるんだよね。鶏鳴教会っていう教会があるんだよね。鶏っていうのは鶏で鳴くって、カヤパ邸がの遺跡があるところなんですけれども、大祭司の。教会の指導者だよ。教会の指導者として立てられる人が大スキャンダルだよね。イエス様知らないって3度言うんだよ、という赤裸々な大スキャンダルを新約聖書のど真ん中に、福音書の中に書いているってすごくないですか。皆さん慰め受けてください。ここでこういう人が立てられて、痛い思いしている人が最初に出てイエス様を立ててくださって、そして他の兄弟たちを励ましなさいと、他にもやっぱりそうやってイエス様を捨ててってしまった弟子たちがいる、その人たちを励ましなさいって、痛い思いして彼は悔い改めて、多分その本当になんかこうヤコブがね、この、 関節をね、この太ももの関節を引きずっていったように、おそらく両親の中で、心の中でペテロは痛みを持ちながら多分牧会をしていったことでしょう。でこうやって痛みを伴いました。でこうやって痛みを伴うっていうことは、本当の子供なんだっていうことを知ってください。神の子供なんだということ、聖書にこう書いてます。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなたを子として扱っておられるんです。父が懲らしめることを知らない子が、しない子がいるでしょうか。もしあなたが、だが誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないからです。他の人はうまくやってて、自分だけが同じことをやってたのに、自分だけが大変な思いになってしまったと。例えばスピード違反をね、10人がね、この違反してて、自分だけが警察に捕まって罰金払ったと。そうすると世の中では何て言いますか、運が悪いなんですよ。でこのね、考えがね、私たちに根っこにあるんですよ。クリスチャンになったとてね、なんで私だけがこういう大変なところを通っていくのっていうのがどっかにあって、クリスチャンでさえがそれがないと、あ、この人は、あ、こういう悪いことがあるからこうなってるんだって。牧師でさえね、有名な牧師でさえそんなこと言う人がいるんですよね。これは間違ってます。むしろ愛されてる証拠なんです。今読んだでしょ。何にも起こらない人ってね、私生児なんだって書いてある。むしろ痛みを伴った経験をしていくっていうことは、神が 本当に私たちを子供だから愛してるよ。お父さんである方は分かるかと思います。子供をしつけないっていうのは自分がいかに息子にちゃんとできてないかっていうことをよく知っています。あるいはしつけているっていうことは本当に自分を打ち叩く以上に辛いことだっていうことも知っています。でも打ち叩くわけなんですね。こういうことで私たちは、道がありますよ。午後に、出る方はですね、この一節ずつ見ていきますので、もっともっと学んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして苦しみを受けることは幸いだと、あなたを掟を知ることができた。またこのあなたを、私はあなたは悩ましてくださったと、あなたの真実を知るためだと、この詩編の119編に書いてあります。主よ、ありがとうございます。今まだあなたを知らない人は本当にこのことを、自分の痛みを思い起こして、そしてそれがあなたから来たものであることを受け入れて、そしてあなたの中にあって本当の意味での癒し、平安の実を受けることができますようにしてください。お願いします。そしていろんな戒めをあなたは与えておられますけれども、私たちが、反逆の思い、心を固くなにして、そして、反抗時のように、この逆らうことがないように、平安の道をまっすぐに歩むことができますよう、どうか守っていてください。お願いいたします。主よ、ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。